どうも谷吉です。
谷本です。東京も結構コロナの感染者ね、減ってきていて、みんな旅行とか行き始めてません？周りとかどうすか？
行ってるね。行ってる。てかすごい、なんかもう減りまくってるよね。どういうことなんて本当に思ってる、ずっと。うん、不思議よね。20人ぐらいでずっと落ち着いてるっていうのが、なんかちょっと怖い。そうっすね。うん。
逆に
怖い。怖いって。うん。一桁の時あるよ、たまに。
東京もそうなんだ。うん。一桁。いや、そうなんですよ。で、まあ僕がな、今長崎にいるので、うん、長崎にこう会いに来てくれる人も、ポツポツ、いてですね。ありがたい限りなんですけど、はい、
うん、
この間友人が来た時に、まあ何泊かするうちの一泊二日を長崎の五島列島に行ったんですよ。
うんうん、
で、五島列島って行き方は、まあ手段としては二つあって、飛行機で行くか船に乗って行くかっていう感じで、で飛行機で行く場合は一番大きい福江島っていう下五島って言われるような、一番こう下に位置する、南に位置する島にしか飛行機は通ってない。で、なんかそれ以外の島に行くには最終的には船に乗らなきゃいけないんですけど、で僕たちは長崎市内まで僕が今住んでる場所から出て、で船に乗って1時間半ぐらいかな、1時間半ぐらいで上五島っていう真ん中の島に泊まってきたんですよ。で、まあ、結構こう離島っていろんなこう国からの補助金が落ちやすい地域でして、離島振興法っていう、まあ、法律があったりとか、まあ、国境だったりするので、こう、国境を守る意味でも、こう、その離島が滅びないっていうことは結構国にとって重要なミッションっていうか。
なるほどね。うん。
うん、僕の理解なんですけど、これ。で、だからこう、観光政策にしても、まあ、移住とかにしても、結構こう、補助金がついてたりとか、お金が落ちやすいという話をこっちに来ていろいろ聞いてるんですけど、まあ、それの一環なのか分かんないんですが、その上五島に行くそのキャンペーンみたいなのがちょっと激安で、本来このフェリー代が1万円ぐらいかかるところを往復1000円でいいですよみたいな。
めちゃくちゃ安いじゃん。すご
みたいなのがあって、うん、それは別にその県民だけじゃなくて県外の人も使えるっていうのがあったんで、なんかそういうのをたまたま見つけて使いながら行ったんですけど、びっくりしたっていうか、なんか新鮮だったなっていうのが、行ってからの話じゃなくて行く前の話なんですけど、
うん、
その上五島に泊まるための宿を予約しようと思って、でいろいろこうネットを調べてて、ネットで予約できるようなホテルとか、まあ旅館とかいくつかあるんですけど、なんかほぼほぼこうもう満室になってて出てこないんです、空きがないなーとか思いながら、どうしようと思って、でまあ島なので本当にこう宿泊施設もめっちゃたくさんあるかって言うとそんなことなくて、でもやっぱり、その島全体の3分の2ぐらいは特にこうウェブでの予約を受け付けてなかったりとか、そもそもホームページを持ってないかったりするんですよね。で、これもう電話するしかないなと思って、でいくつか電話かけて、で2、3件目かな、で空いてるよみたいな感じで、 予約できたんですけど、なんかその時にもう全然その旅館ウェブに情報が落ちてないんですよ。
おお、うんうん。
なんか本当にその島の観光協会が作った簡単な紹介ページぐらいで、で部屋の写真もあんまりわかんないし、様子が。でもちろんそうなるとこうレビューとかもあんまりないわけですよ。で、それで予約できてよかったなって思ったんですけど、なんかいかにその宿泊施設を取るときに、こうウェブでの予約に慣らされてたかっていうことに気づかされて、その時に。
ははは
その、もう行ったかのような情報量を得れるじゃないですか、正直。写真もたくさんあるし、
そうだね、
レビューもあって、あ、ここがちょっと弱みなんだな、うん、このと旅館のホテルとかあって、
うん、み
たいな。だけど、まあ、うん、このぐらいの値段で、まあこんな感じの部屋だったらいっか、みたいな、うん、そういうなんか、天秤っていうかバランスを、フィルターをかけて、じゃあ予約しよう、ポチポチポチって感じじゃないですか、いつも。
うんうんうん。
で、それが、電話かけるまで値段もわかんないし、空いてるかもわかんないし、うん、で、部屋の感じがどんなのかほぼわからず、みたいな中で予約を取るっていうことが、結構、なんか、ドキドキしたんですよ。
え、それは、何なの、その、慣れてない、ことをやる、なんていうの、初対面の人に話すのにドキドキしたの？何にドキドキしたの？
いやいや、そういうわけじゃなくて、多分、いつも得れる情報量がない中で判断しなきゃいけない不安みたいな感じだと思うんですよ、
ね。あー、なんかその、電話するっていうことに対してよりは、
うん。
その、情報がなさすぎて、行くまで本当に大丈夫かなみたいな、行って大丈夫かなみたいな不安感が強かった。
そう、
うん、
そうなんですよ、
うん、
でなんか値段とかも、まあ、その場で聞いていくらいくらですよ言われて、あーまあ若干高いけどとか思ってたら、うん、じゃあもう取っときますねみたいな、なんかあんま結構も言わさずじゃあ取るねみたいな感じだったんで、はいはいはい、
うん、
あーゲスみたいな
推しがね、
そう
強い、
推しが強かったわけでもないと思うんですけど、まあ、
うん、
電話したら普通に取るで、空いてたら取るでしょ的なのも分かるんですよ、向こうの、
うん、
なんか普通だと思うんで。
確かにね。
そう、でもなんかそういう泊まる場所をネットで情報見ないで取るってなかなかこう珍しい体験だったなみたいな。
行ってみてどうだったの？ちなみに
行ってみて、あの全然普通に良かったです。
期待値通りだった？
期待値通りって感じですね。期待値を超えてくるっていう感じでもなかったけど、でもこう旅館とか美味しかったし、
うん、
旅館の人もいい人だったんで、
ほうほうほう、
良かったんですけどね。
うん、なるほどね。
うん、
いやー、なんか前も話したかもだけど、なんかレビュー慣れしてるよね、僕らが。すごい
レビュー慣れしてるんだよな。
うん、いや、でもなんかレビュー慣れしてるけど、逆にやっぱそういうものじゃないこう不確かなものっていうのを逆に求めてるみたいなのも人間ある気はしてて、ちょっとそのさっきのなんかドキドキ感も少し詳しく聞きたかったのは、行って、もしかしたら、こう、見えないからこそ楽しいみたいなことっていうのも、なんかあり得るのかな、みたいな。
はいはいはいはい。いや、もうそれあり得ると思う。むしろそういう意見肯定派なんですけど、
うん、
こと宿泊施設に関しては、割とシンプル不安だったみたいな。うん、って不安だったし、めんどくせえし、みたいな。
それはだから、失敗したら結構、テンション下がるっていう、大きいポイントだったから。私ミスったら嫌だしね。ミスったら終わるしね、
うん、
宿がないみたいな。
そう、取れてなかったよみたいな。結構途方に暮れちゃうんだよ。でも本当にだから宿泊ってもうほとんどこう 泊まってもらえるかどうかって、
うん、
ウェブでの見せ方勝負ですよね。
そうだね、確かに、うん、
フラって泊まるみたいな人って本当に少ないだろうし、うん、
いや確かに宿泊とかはね、本当予約サイトを必ず経由するもんな。いやすごい構造だよな。
最近泊まってよかった場所あります？
ある気がするけど覚えてないなあれ、まあ、エアビーかな結局。
あ、エアビ
ー、最近なんか旅行行くときかなりエアビー強いなみたいなのを思ってて、
へえ。
エアビーは結構、ハイシーズン、要は年末年始とかでも結構価格を抑えられたりとか、
うん、あ、そうなんですね。
うん。あとキッチンあったりとか、
うん、
結構ね、普通にいいなって思う選択肢として。単純にその、ただホテル泊まるっていうよりも体験として、普通にいいし、快適だしっていう。
うん。
うん。割と感動するときあるね。うん。
なんか、
まあ、用途によるけど、
人数が多かったりとか、その都市部じゃない場所、割となんか、こう、自然が多い系の場所とか、地方とかだったら、うん、いいかもしれないですね。
そうだね。うん。
うん、
確かに、人数多い方がまあ、結構一軒家とか借りれるから楽しい気はする。
うん、結構人数いないと、なんかお得感ない値段設定ですよね、正直。僕も結構エアビー見たりしますけど。
ああ、そうだ。でも人数で上がるんだよね、あれ。なんか、同じ部屋でも。
なんだろう、二人とかで泊まろうと思うと、まあまあ普通にホテル泊まれるなぁぐらいの値段になりません。
あ、なるなる。うん。全然だからホテルより高い時もあるしね。この前、知り合いが、長崎？福岡？とかに、行った時に、海の近くのエアビーの一軒家借りたっていうので、結構それ一週間ぐらい行ったらしいんだけど、めっちゃ良かったって言ってて。なんかそのオーナーさんのこだわりがあるような部屋で、で海がずっと近いから朝お散歩してみたいな、最高やなみたいな。なんかもうそういうさ、こう無駄な広さみたいなのも楽しいかもしれないよね。ホテルって言ってやっぱもう一人分は一人分じゃん。もう一部屋はやっぱ一人分だから、まあ一定こう狭さは決まってるって。もちろんスイートを取れば別だけど、一人で。
うん。
うん。うん、なんか、一軒家っていう、無駄にこう、自分が使わない部屋あるんだけど、みたいな。それはそれでちょっと面白いよね。
一軒家。まあ、確かにそう、全然、うん、その、泊まってる場所に対する印象は変わりそうですね、ホテル。
ああ、そうだね。うん。エアビーってちなみになんか、あれらしいね。こう、過去最高益を今出してるっていう。
へぇ。
実は、コロナで旅行めちゃくちゃ減ったけど、仕事で長く使うみたいな人とかが増え始めて。うん。
そうなの。なんか長期滞在すると安かったりするんですか？それって。ホテルじゃなくて。
いや、そうでもないと思うよ。だけどまあ。
あ、まあ自炊したりとかそういうことか。
あ、もうできる。そうそうそう。そうだね。うん。リモートワークがまあコロナで進んだから、まあ、そっち側に一気に寄ってっていうのだったりとか。
長期滞在するってなったらもうずっと外食してらんないですもんね。
そうだね。エアビーなんか最近、柔軟な検索みたいなのをすごい押し出してて、どういうことかっていうと、なんかこう、1日2日こう、前後する、してもいいよみたいな検索の仕方、うん、いや別に日程がパチッと固定されてないけど、なんていうの、この辺で 遊びたいなみたいなこととか、この辺でちょっと何日か長めにいたいなみたいなこととかをこうできるようなものだったりとか、あとそのアプリのその柔軟な検索だと結構そのお城借りれるよみたいなこととか、あのログハウス借りれるよとか、こう普通の検索じゃない検索の仕方みたいなのを結構こうできるっていうのがあって、なんかこうそれこそその予約サイト、いわゆる予約サイト的なスペックでこう取りに行くっていうものから少しずつ転換してるんだよね。スペックでこう検索するっていうものからもう少しこう情緒的な検索がすごくこう流行ってるらしくて、今エアビー見てたらビーチフロント、要は海の近くみたいなのもあって、
で、まあ、でもやっぱそういう滞在する人がね増えてるんですかね。
ねってことだよねきっと。でもマジで泊まりたいな。見てたら小笠原諸島でビーチフロント海のめっちゃ近くのシェアハウス、シェアハウスというかログハウスで一泊8000円かみたいな、一週間ぐらいいてそこで仕事するでもめっちゃいいよなとか、人肌感じられる検索の仕方というか、そういうのはまた、まあさっきみたいなその電話でこうちゃんと話さないといけないみたいなのは緊張感あるけど、やっぱ一定こうスペックじゃない検索の仕方とか面白いなと思うけどね。
あえて
なーって言って
なんか俺面白いかなーっていうアイデア思い浮かんだんですけど、そんな面白くなかったんで言うのやめました
なんでやなんでやちょっとじゃあどっかの話題の中に出てくるかもだね、宣伝されて